による祝福と題しまして、指導先生から説教いただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書8章の5節から13節までのところをご一緒にお聞きいたしました。一番終わりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。一人の若いしもべがシュエスによって中部を癒されたのだ、そういうふうにここに語られています。でしかもこの場合には不思議な仕方での癒しということがことさらに強調されているようです。イエス様はこの若いしもべをご覧になることも触れることもなさらないで、何キロも離れたところから癒しておられるのです。で、聖書の中でこういう記事に出会わされますと、私たちはその内容について考えるよりも前に、まずこういうことというのは本当にこれあったんだろうかと、それともこれはただの言い伝えに過ぎないことなんだろうか、そんなことが気になります。そしてそういう点が気になるのは当然です。ですが実はこの記事について申しますと、そういう問いというのはあまり大したことではないのです。というのは古い時代にはこれと似たような話というのは他にもたくさんありましたし、特にキリスト教会と違ったところでもこういう不思議な話というのはよく語り伝えられていたんです。でしたがってそういうことを考え合わせますと、これは実際に起きた出来事そのものを伝えようとしているよりも、むしろ一つのこういう話し方をとってある大切な事柄を伝えようとしている、でそういうところにこの記事の中心があると受け止めることの方が願わしいことなのです。しかしそれならば、こういう語り方を通して聖書は一体どういう事柄を伝えようとしているんでしょうか。でそのことを知るためにあらかじめ2つのことをはっきりとさせておきたいと思うのです。でその一つは、この話がもともとはどういう人たちに向かって語りかけられていたのかということです。そしてまたもう一つは、この話が当時どういう目的のために語られたのだろうかということです。今日聞いているこの記事がどういう人たちを相手に語られたのか、またどういう目的のために、何のために語られたのか、その2点をまずあらかじめ了解しておきたいんです。まず第一のことです。この話はもともとどういう人たちに向かって語られていたんでしょうか。でその点は実は今日ほぼ最終的に解明され、結論が出ています。学者たちが大体合意しているところによると、この記事というのは当時すでにシュエスを信じてキリスト者となっている、そういう人たちに向かって語りかけられた、そういう言葉だというんです。今日私たちが聞いているこの5節から13節の言葉で、これは教会の外側にたむろしていた一般のユダヤ人やギリシャ人に向かって語られているのではないんです。そういう意味では伝道説教ではないんです。そうではなくて、すでにキリスト者となって教会に所属するようになっている、そういう人たちに向かって語られた言葉です。 で、この点をはっきりさせておくというのは、実は今日の記事を理解する上で大切なことなんです。で、なぜかっていうと、もしこの言葉がそんなふうにですね、すでにイエスも信じて教会の群れに連なっている人たちに向かって語られているのであれば、これはいかにもありそうにない不思議な癒しを聞かせて、びっくりさせて、その勢いでキリスト者でない人をキリスト者にしようとする、そういう狙いで書かれた話じゃないということがはっきりするからです。で、大体です、そんな普通でない出来事に驚いただけで、私信じますというような信仰であれば、そういう信仰というのはいつまでも、その人の中で長続きできるようなものにはなりません。キリスト教の信仰というのは、そもそもこれが不思議な事柄だから信じますっていう、そういう類のものではないのです。で、もう一つの点ですが、じゃあこの話というのは何の目的でなぜ語られているのかということです。で、今日の記事を読んでいて、イエス様が大変に感心しておられることから、そして私たちもここを読んで大変印象深く感じることというのは、ここに現れている百人隊長の誠に率直な態度だろうと思います。この人は非常に軍人らしい潔さと言ってもいいと思うんですけれども、すべてをイエス様に委ねているんです。イエス様の言葉をうんと信頼して、ただ一言おっしゃってください。で、そのイエス様の言葉に、自分が願っている一切の結果を託しています。で、8節でこんなふうに言うわけです。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。で、まるで軍隊の中で上官が部下に命令を下しさえすれば、その部下は必ず命令通りに行動すると言わんばかりの様子です。私たちの方がかえって、戸惑うくらいです。ただ一言おっしゃってくださいって、本当にそれでいいんだろうかって、そんなふうに思うんじゃないでしょうか。しかしこの人はそうなんです。イエス様が一言言えばもうそれで全てケリがつくって、そう思ってるんです。そしてイエス様の方はこの人のそういうところをご覧になって、この人には信仰と呼ばれる事柄のお手本があるっておっしゃるんです。10節です。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。で、これをおっしゃったのはもちろんイエス様です。イエス様ですけれども、しかしこの言葉というのは同時にです、この福音書を書いたマタイ自身の気持ちでもある、そう言っていいだろうと思います。マタイも本当にそう思った、その通りだと思ったから、このイエス様の言葉を印象深く覚えていて、ここに書き込んでるんです。で、この福音書が書かれたのは1世紀の終わり近い頃ですけれども、その1世紀の後半のキリスト者というのは、いろんな異教的なものの考え方や、あるいはユダヤ教的なものの考え方から挑戦を受けていました。ユダヤ人たちは頑固な立法主義でものを考えるわけです。あなたは聖書の言葉に忠実に生きなければいけない、聖書にこうこうこう書いてある、その通り生きなきゃいけないし、そう生きておればいいのだというのがユダヤ人たちの非常に立法主義的な考え方です。ユダヤ人たちからはキリスト者はあまりに自由すぎると言って攻撃をされたわけです。ところがその一方で、当時の社会にはユダヤ人とキリスト者だけが生きてるんじゃなくて、ギリシャ人とかですね、そういう非常に異教的な社会の人たちもいるわけです。で、この人たちはどう考えるかって、人間っていうのは大変素晴らしいのだと、人間の 理性だとか人間の、情念だとか人間の欲望だとか人間の持っているエネルギーが、人間を、本当に前進させていくんだってそう考えていたわけです。ですからあなたはすべての、制約を取り払って本当に心のまま思うままに暮らしたらいい、そういうふうに教えるようなそういう誘惑もあったわけです。一世紀のキリスト者というのはですね、今も実はあんまり変わらないと思いますけれども、非常に、立法主義的にこうでなければいけないっていうふうに考える人たちと、それからいやもうそんなこと外しちゃって本当自由に生きたらいいって言われる人たちの間で自分たちの信仰を保っていかなきゃいけなかったんです。そしてそういう状況にある一世紀のキリスト者たちに向かってマタイは実はこの百人隊長の信仰に見習って、私たちは信仰の姿勢を毅然と持っていようじゃないか、そういう励ましを語りかけてるんです。イエス様の言葉っていうのはこの百人隊長の信仰を見上げたものだ、イスラエルの中でさえこれほどの信仰を見たことがない。でイエス様がおっしゃったことをただ何気なく書き取ってるみたいですけど、そうじゃないんです。実際にキリスト者たちが社会の中でいろんな誘惑にさらされてどうやって信仰生活を生きていくか、その中でイエス様がこういうふうに語っておられた、これがあなた方への励ましの言葉になるんだ、そういうつもりでここに書いてるわけです。で、この記事の最後のところはどうなっているか、さっき申し上げましたけどイエス様が遠くからです、手も触れず顔も見ないで百人隊長のしもべを癒しておられるんです。で、この結果って何を伝えているのかというと、今イエス様が褒めておられるこの信仰の励ましを与える結びになっているわけです。ご覧なさい、この百人隊長っていうのは誠に軍人らしい率直さでイエス様の言葉に信頼してその言葉に自ら委ねたじゃないか、そしてそういうふうにイエス様の言葉に信頼して自分を自身を委ねた結果というのは確かに虚しくなってないんだ。この百人隊長のしもべはイエス様によって癒されている、そういうふうにここ結んでるわけです。信仰があなた方キリスト者の間にあって揺るぎないものとなる、この百人隊長みたいに本当に揺るぎない信仰を持っているときには、そこでは信仰の生きた力、神様からいただく生きた力がそこに湧き上がってくるんだ、そしてそういうところでは確かに信仰の奇跡が起こるんだって、この聖書の箇所はそう伝えてるんです。で、それが今日の記事の趣旨です。そしてそういう言葉なんだと思いながら今日のこの聖書を読んでみますと、私たちふと思い当たるんじゃないかと思うんです。ここに語られていることは、これは2000年も昔の不思議な出来事のように書かれていますけど、実は今日の私たちにだって当てはまることがここに語られているんじゃないでしょうか。そしてそう私たちが感じることは決して偶然じゃないんです。一世紀のキリスト者たちが暮らしてた社会と21世紀の私たちが生きている社会は装いは確かに全然違いますけれども、上辺は違っているようであっても、人々のライフスタイル、暮らし方は違っているようであっても、実は似通ったところもあるんです。で、そのことというのは当時1世紀の教会を取り巻いてた世の中一般のものの考え方を調べるとよくわかるんです。1世紀の人たち、教会の周りにいた人たちは実は当時のキリスト者たちの生活の仕方や人生についての考え方をあざけりました。キリスト者っていうのはなんて単純なやつらなんだ、そういうふうにあざけったんです。キリスト者というのは神の愛の道と称するものを述べ伝えている、そして世の中の深遠な哲学とかあるいは教養ある人々が進める処世術なんていうのを軽んじる、全くおかしな連中だ、そう思って一世紀のキリスト者たちは 周りの社会からバカにされたんです。当時の落書きが実は残っています。十字架にロバがかかってるっていう落書きです。十字架にかかったロバって言ってインターネットでですね、画像検索をするとすぐ出てきます。でロバっていうのは今もそうですけど、当時も愚か者を表す例えとして使われた動物です。十字架にかかったイエスも愚か者ならば、そのイエスを救い主だと信じているキリスト者たちも愚か者だっていうあざけりの気持ちがですね、一世紀に落書きになって書かれてる、それが残ってるんです。でもよく考えるとですね、それは一世紀の人たちが未開で愚かだったからそうだっていうのか違うと思います。21世紀を生きている私たちだってですね、実は周りの人たちはあんまり口に出さないかもしれませんが、内心ではですね、キリスト教の信仰に生きるって本当にそんなにいいことなんでしょうかって思ってる人大勢いるだろうと思います。一世紀のキリスト者たちはローマ皇帝やあるいは権力者たちに取り入ろうとしませんでした。福音書やまたその後に書かれている手紙の中によく出てきますけれども、一世紀の中にあんまり身分の高 いや、ごめん、聖書の中にあんまり身分の高い人って出てこないんです。それは教会の中にそういう人たちはほとんどいなかったからです。むしろイエス様が交わろうとしたのはエルサレムの大祭司なんかじゃなくて、遊女やですね、あるいは罪人と言われて世の中から蔑まれていた人たちです。イエス様はそういう人たちの友となって、そういう人たちを一緒にいようとしてくださいました。でキリスト者たちもそうだったんです。ですから教会の中には奴隷であったり、あるいはいろいろな卑しい職業だと言われた人たちがいっぱいいました。キリスト者というのは自ら進んで社会の底辺である人たちと交わろうとする、そんなのは愚かなことじゃないかってそう見られたんです。でも教会ってそれから2000年経って今でもあんまり変わってないんじゃないでしょうか。キリスト者はこの世の名欲とか権力といったものにはあんまり憧れません。あるいはそういうものが自分たちの生き残りのために大層重大だなんていうふうにも全く考えません。そんなことよりは私たち信仰を与えられているものが誠の愛の人となって、この社会の中でどういうふうに隣の人たちと一緒に生きていくのか、そっちのことの方がよっぽど大切だって、皆さんもそうお考えなんじゃないでしょうか。そして実はそういう点でも本当を言うとキリスト者って今の時代の多分一般の人から少しずれてるんだと思います。隣の人と一緒に生きるって、きれい事としては、それは大事だって誰も言いますけれども、しかし本気でですそんなことを考えて生きてるっていう人が一体世の中にどれだけいるのかっていうと、実はみんな一緒に生きるなんて言うけど、一緒に生きる中で自分が得すればいいやっていう程度で周りの人たちとつながってるところがあるだろうと思います。でもキリスト者は違うんです。なんで私たちが一緒に隣の人と生きようとするのか、それはイエス様がそう生きられたからだ。私たちはイエス様に促されて、どんなに交わりを保つのが困難に思えてもなおそこで一緒に生きようとする、そういうところを持ってるんです。そしてそうであるためにキリスト者はですね、時々世の中から軽んじられたり不当に扱われたりあざけられたりするんです。でもそういうことがあってもキリスト者っていうのは今生かされているように生きていくんです。でさてそんなふうに私たちはイエス様のゆえに信仰に生きるんだというふうに考えてみますと、実は最も大切な点に行き当たることになります。それは主イエスキリストを信じる信仰って言うんですけど、じゃあそれは一体何なのかっていうことです。今日 主イエスキリストを信じて生きる信仰って一体どういう形で現れるんでしょうか。あのイエス様が私の主である、それを信じる信仰って何なんでしょうか。で、主イエスキリストを信じるってどういうことですかって尋ねられたら、おそらくこんなふうに考える方いらっしゃるかもしれません。そんなの分かりきってる。主イエスを信じるというのは、イエス様が神様の独り子であり私たちの救い主だと信じるということだ。さらにはそういう方としてイエス様が神様と一つとなっている方としてこの地上に歩まれて私たちのために十字架にかかってよみがえってくださったことを信じる、それがキリスト教の信仰だって、そうお考えになる方きっといらっしゃるだろうと思います。しかし果たしてそういうふうに考えたとしてそれが最終的に私たちの信仰の答えになるんだろうか、これは考えなきゃいけないんです。今日のこの百人隊長の姿というのを思い出したいんです。この人の態度っていうのはイエス様を信じる信仰者のお手本みたいだって、そうイエスもおっしゃってます。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないって、そう言われています。でもじゃあこう言われているこの百人隊長はこのところでシエスについて、あなたは神様の独り子ですとか、あるいはあなたは神と等しい方ですとか、そういうことを言ってるんでしょうか。そういうことを一切口にしてないんです。この人はただただシエスに対して信頼を寄せ、シエスに望みを置いて期待をしている、でそういう様子でいるだけです。で時に私たちはお互い同士の間でも信じるっていう言葉を使う場合があります。どなたかが誰かについて私あの人信じてますなんていうふうに言う場合があると思います。でその時にはそれはその相手を信頼してますっていうことをおそらく言ってるんだろうと思います。相手に信頼を寄せて、そして自分自身をその相手に委ねてもいい、自分を相手に託してもいい、そういう相手だって私は思ってるという時に私はあの人信じてるっていう言い方をするんだろうと思います。でこの記事の百人隊長もそうなんです。この百人隊長は主イエスが自分の若いしもべを癒すことができるかどうか、そのことを十分検討して治せるって分かってるというのでもないし、あるいは仮にそういうことは治すことができるとしてもそういうふうにしもべを治してあげようという思いになってくださる、でそういうことが分かってるわけでもないんです。何も分かってないのにこの人はイエス様のもとに来て全幅の信頼を寄せるんです。言ってみるとこの百人隊長はですね、イエス様の言葉でしもべが癒してもらえなかったときにあなたは契約不履行ですなんて言って、こう詰め寄れるような何も持ってないわけです。ですからこういう百人隊長の様子というのはですね、結果的にはイエス様に信頼したけどそれに裏切られてしまう、イエス様に信頼したけど何にも起こらなかった、そして周りの世間からはあいつはバカだ、何にも起こるはずがないのにあんなイエスに信頼してって物笑いの種にされてしまうかもしれない、そういうあり方だったんです。ところがこの百人隊長はそうなるかもしれないということを全然気にしてないんです。どうしてか、この人にとって大事なのは自分のしもべが癒されるっていうことだからです。自分が物笑いの種にならない、それが大事なんじゃなくて今本当に気にかけているしもべが癒される、そしてこのイエス様に頼めば、頼みさえすればなんとかなるのじゃないか、そういう期待を寄せてイエス様のもとにやってきてるんです。 イエス様を信じる、イエス様を救い主として信じるっていうのはこういうことじゃないでしょうか。イエス様をキリストと信じる、それが実は主イエスキリストという一番短い言葉であるわけですけれども、イエス様が救い主だ、でその信仰っていうのはですね、ただ言葉の上だけで主イエスキリストと口にするのではなくて、この百人隊長みたいに本当に望みに満ちた信頼をイエス様の上に置く、でそういうことに他なりません。この百人隊長みたいに本当にイエス様が自分のことを何とかしてくださるんだ、あるいは自分が望んでいること、願っていること、抱えている問題について何とかこのイエス様がしてくださるんだ、どういうふうになるのか分からないけれど、しかしきっとここに道を備えてくださるんだ、そう信じて全幅の信頼を置くことがイエスも信じるということです。でもしそういうふうに私たちが本当にイエス様に信頼を寄せ期待するということがないんだったら、たとえ口先で何百回イエス様救い主ですと言ってみても、それは何にもならないんだろうと思います。上辺でイエス様救い主ですって口で言ってるだけのことです。しかし口で言うことを即信じることじゃないんです。イエス様を信じるというのはこの百人隊長みたいに率直にイエス様に全てをお任せするということです。しかし今みたいなことを申し上げると、もしかするとこんなふうにお考えになることあるかも、お考えになる方いらっしゃるかもしれません。で、それほどまでにイエス様に信頼できたらそれは素敵なことに違いないだろうけれど、しかしそこまでイエス様を信頼するのには一体どうしたらいいんだろうか、どうしてそんなこと可能なんだろうか、そんなこと起こるんだろうか、そう思う方いらっしゃるかもしれません。で、それは本当にそうなんです。実は私たちはですね、普段何かに信頼をしたり何かに希望して期待を寄せるっていうことには大変臆病なところがあるんです。私たちは期待を持って生きようとか、誰かに信頼を置いて生きようとか、そういうことあんまり実はしたがらないんです。それはどうしてかって、裏切られると怖いからです。じゃあ私たちはどうやってイエス様を信じられるんでしょうか。この百人隊長のイエス様への信頼がどこから生まれてきているのか、今日のこの記事を見ながらいくつか考えたいと思うんです。で、実はまずですね、とても大きな手がかりはここにやってきている人が百人隊長だっていうことです。で、私たち聖書の中に出てくる登場人物ですから、もともとなんかイエス様の仲間の一人ぐらいに思ってしまいがちですけれども、しかし実は百人隊長って考えてみるとユダヤ人じゃないんです。この当時ユダヤっていうのはローマ帝国の属国になっていますから、ユダヤの国が自前で軍隊持ってるわけじゃないんです。そうすると百人隊っていうのはこれは軍隊の職名ですから、この百人隊長っていうのはイタリア人かローマ人かあるいはギリシャ人か、いずれにしてもユダヤの人たちを征服して支配するために送られてきた外国人です。で、その外国人であるユダヤ、百人隊長がイエス様に期待を寄せて近づいてきてるんです。明らかにこの人はイエス様という方が他のユダヤ人たちとは違うぞっていうことを感じていて、イエス様になら期待してし信頼できるんだって思って寄ってきてるんです。で、どうしてそんなことが起こってんのか、これはイエス様の日頃の言動に理由があるんです。で、さっきもちょっと申し上げましたけど、イエス様は日頃徴税人とか遊女とか、あるいは羊飼いみたいに家畜の世話しなきゃいけなくて、安息日の決まりを守れない、で、そういう類の人たちと親しく交わっておられました。罪人とよく言われるそういう階層の人たちとイエス様親しく交わっておられたんです。で、当時蔑まれて、あの人たちは 決して一人前の神の民イスラエルのような生活を送ってないという人たちと一緒にイエス様生きてくださって、そして一方自分こそは立法の決まりをちゃんと守ることができている、我こそはユダヤ人だと思っている人たちに対しては非常に厳しい批判の言葉をぶつけられました。で、百人隊長はイエス様が日頃そういうやり方をしてそういう姿で暮らしていることを知ってるんです。そしてそういう方であれば、あるいは自分の願いを聞いて自分の願いを神様に取り継いでくださるんじゃないか、そういう期待を持ってやってきてるんです。で、イエス様がそんなふうに世の中の蔑まれている人たちと一緒に生活しておられたのはなぜか、それは人間が今あるままに決まってしまってるんではなくて、そうじゃなくてより一層いいものに変わることができるんだと判断しておられるからです。イエス様が罪人と交わりを持った、それは罪人の暮らし方がいいなって、自分もああいう暮らし方をしてみたいなって憧れを持ってそういう人たちの中に行かれたのではないんです。そうじゃなくてそういうふうにです、蔑まれて、あざけられている人たちというのはともすると社会からのけものにされ軽んじられるがゆえにですね、自分自身でも自分のことを軽く見てしまう、低く見てしまうという恐れが十分にある。自分自身の存在やあるいは自分の将来について希望も確信も持てなくなって自暴自棄になって、ただ毎日あるがまま流れるままに過ごしていったらいいじゃないかって、そういうふうに流れていってしまうということがあり得る。で、そういう人々を気遣ってイエス様がそこに加わって共に交わって慰めと励ましをそこにもたらそうとしてくださっているんです。ですから今日そういうイエス様がこの私と共に歩んでくださる主だと信じる。そこでは私たちはイエス様の人間についての判断を尊重しなきゃいけないんです。イエス様が共にいてくださる限り私たちは今ある自分の状態からさらにいいものに変えられていく、そういう可能性があるんです。イエス様が私たちに伴って、そして私たちの本当に深いところで抱えている嘆きであったり、痛みであったり、苦しみや悲しみ、それを慰めて、励まして、好ましい方向に導いてくださるだろうということを、私たちは切に期待するように、実はこのテキスト、聖書から教えられています。そしてもう一つ、これは今申し上げていることにつながるんですけれども、私たちの一人一人がとりわけこのイエス様の御言葉によって絶えず新しく変えられていくのだ、そのことを信じて、そしてまたそうなることを本当に心から待ち望んで生きていく、そのことも私たちに求められているんです。自分はもうこんなに年を取ってしまった、これ以上に変わりようがないなんていうふうに言ってしまってはならないんです。長く弓道生活を続けてこられた方ならばイエスも今こそ信じてその信仰口で言い表して幸いな生活を生き始めることがおできになるんです。イエス様が共にいて変えてくださるんです。あるいは洗礼を受けて随分長く歩んでこられた方も御言葉に教えられて主に従って生きる生活がどんなに幸いであるかということを日々新たに知らされながらなお歩んでいくことができるんです。私たちは年を取ると外見は衰えていくように見える場合があります。しかし私たちの外見やあるいは生活は衰えているように見えていても、実は内なる人はイエス様に慰められて励まされていよいよ新しく確信を与えられ、与えられているこの地上の日々を終わりまで生きていって ついには永遠の命に移されていく、そこまで歩んでいくことができるんです。そしてまた最後に確認したいのは、そういう私たちの生活の好ましさを測る物差しっていうのは、普通にこの世の人たちが考えるような、どれだけ長生きしたかとか、どれだけ富や名声を積み上げたかということで測るんじゃないんだということです。そうじゃなくて、私たちキリスト者が自分の人生を測る尺度というのは、あくまでもイエス様ご自身なんです。百人隊長は自分のしもべが病気を得ている、中部で寝込んでいる、でその時にです、治るのかどうかということも含めて一切をイエス様にお委ねしてるんです。一切をイエス様の愛に委ねて、イエス様にただうちのしもべが本当に病んでるんです、何とかしてくださいってお願いをして、あとはイエス様は何とかしてくださるんだと、そう信じて待ってるんです。私たちがイエス様を信じるということは、イエス様がこの私も愛してくださっている、そしてこの私を本当に好ましいものに変えてくださるんだ、たとえこの世の生活尺度ではつつましい生活を送らなきゃいけないかもしれない、しかしそういうものであっても、主イエスの愛の尺度に照らして見るならば、実は私たちはなおそこで成長させられている。本当にイエス様の愛によって慰められ励まされながら神様に喜ばれる、そういうものに変えられている。そして私は本当にそういう生活を送らせていただくんだということを、イエス様に信頼し期待していいんじゃないでしょうか。私たちはそういう生活態度、そういう信仰というものを固く保つようでありたい、そう思うんです。もし私たちのそういう姿を通して、私たちの周りで隣でため息をついているような人が、たとえ一人でもその気持ちを和らげられて、そして憂いに覆われているようだけど、そこで希望を抱くようなことが起こるんだとすれば、そこではまさに信仰ゆえの奇跡が起こってるんです。私たちはそういう信仰を与えられて、それぞれの命を生きるものとされたいんです。そしてまた私たちがそういう奇跡を神様に起こしていただく道具として用いられたい、そのことも切に願うんです。百人隊長のしもべはイエス様によって新しく生きる力を与えられました。しかしそれはこの百人隊長がいてくれればこそなんです。百人隊長がイエス様に全幅の信頼を寄せて、ただ一言おっしゃってください、そしたらあなたのお言葉通りになりますから、そういうふうに百人隊長がお願いしたので、イエス様は帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにって、そう答えてくださったんです。私たちもこの百人隊長に教えられ励まされながら、同じ信仰を持つ者とされたい、そんなふうに切に願います。イエス様に期待し希望を与えられて、この世の旅路を歩み続けたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは本当に不思議な御業をなさる方です。何キロも先の手を触れることも顔を見ることもない人を不思議な力で癒すことがおできになります。私たちは日頃気にかけている兄弟姉妹や愛する家族について、なかなかそばまで行って親しく言葉をかけ交わりを持てない時もあるかと思います。しかしどうかそのことで私たちが絶望することがありませんように、私たちが主の前に愛するものを覚え、その方を取りなして祈るときに、あなたはその祈りを聞いてくださいます。 顔を見ることがなく、手を触れることがなく、それどころか祈られていることすら知らないままに、しかしあなたは私たちそれぞれに癒しの御手を与え、また主に信頼して生きるあり方を備えてくださる方であることを感謝いたします。私たちが今与えられている信仰も、実は私たちが自分で考え獲得してきたものではなく、本当に多くの兄弟姉妹の祈りによってあなたから与えられているものであることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストに心からの信頼を寄せ、そしてまたその主の御業に期待して待ち望んで生きることができますようにお導きください。あなたがここまで私たちを主の民として持ち運んでくださっているように、どうぞこれからも私たち一人一人をあなたの御手のもとに持ち運んでくださり、またあなたの御業のために仕える一人一人のしもべとして育て、終わりまで幸いなものとして歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。